さあ、それでは今週も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは、三宅翔監督作、夜明けのすべてです。まずあらすじですね。PMS と呼ばれる月に一度月経前に訪れる急激な苛立ちを抑えきれなくなる病気を抱え、キャリアを不意にしてしまった藤沢美佐。親元を離れ、栗田化学という子供向けの化学製品を作る会社に入社した藤沢だったが、ほどなくして転職してきたやる気のない社員山添孝俊に怒りを爆発させてしまう。しかし山添が自身がかつて飲んでいた薬を服用し、彼がパニック障害を抱えていることを知るという物語。出演キャストには松村北斗さん、上白石萌音さん、三石健さん、渋川清彦さん、亮さん、伊門遥さん他。そしてこちら2024年2月9日に全国公開されまして、現在 Netflix にて8月9日より配信が開始されておりますと。お盆休みということで映画館がファミリー向け仕様になっていることもありまして、今回は配信作からレビューとなります。今回の夜明けのすべてですが、監督がケイコ目を澄ませての三宅監督でしたし、評判も大変よろしいようでしたので非常に興味があったんですが、扱った題材的にちょっと懸念がありまして、軽々しく扱われてたり過度に重々しく扱われてたりしたら嫌だなと思って、敬遠してしまったんですよね、その時にね。それでまたこういった配信で言葉に残すのもちょっとあれかなと思ったんですが、今回ちょっと他に目ぼしいものもなさそうでしたし、公開から半年というサブスクへの早い配信でしたので、今回思い切って鑑賞してみました。まあそんな僕のどうでもいい言い訳やら前置きはね、これぐらいにして、率直な映画の感想ですけども、良かったです。少なくとも決して悪くはない一作でしたね。ただちょっと個人的には120点満点かって言われるとそうでもないような気もしましたので、今回はその辺もお話ししていこうかと思います。まずこの映画を一言で言い表しますと、優しいです。とにかく優しい映画だなと。ケイコ目を澄ませての時も思ったんですけど、三宅監督の描く世界のあり方ってとにかく優しいですよね。耳が聞こえない女性アマチュアボクサーに、お前そんなのもう絶対無理だからやめとけよとか言う人がいなかったじゃないですか。一つの物事に対して真剣に向き合ったり支えたり否定しないかといって、当事者がそういったことに対して大げさに感謝しないっていう、あの関係性が僕はすごくいいなと思ったんですよね。変えられないものを変えられないままで人々が向き合って、それぞれがチャレンジして、それはそれとして可能な限りいいものとして捉えるっていう、まあ言うなれば理想的な世界なんですけど、それは今作も健在で、もう本当にみんな超優しいんですよ。特に藤沢と山添が働いている栗田化学がですね、とんでもなくいい職場でして、二人が感情の高ぶりや発作を起こしても大丈夫大丈夫って言ってなだめたり心配したり配慮してくれるんですね。この理解のある人々がなんていうか、とんでもない、世界ってこんなに優しくできてねえぞっていう風にね、ちょっと言いたくなるぐらい、この優しさはさすがにちょっと現実離れしてるのかもなとも思ってしまいました。しかも藤沢と山添以外の登場人物それぞれがちょっと心に傷を持っているっていうのも、なんかちょっとなとね。家族を望まない形で失っていたり、それを心のどこかで引きずっていたり、またそういう優しくて理解のある人たちの巡り合わせで2人が優しさとか配慮とか理解を享受できているっていうね、もうね、日の打ちどころがないぐらい美しすぎるんですよ。まあ、そういった見え方も全部ひっくるめて、世界ってこう見えて本当は美しいとか、映画の中ぐらいはままならなさの中に優しさを見出してもいいよねみたいな思いがね、込められているんだと思いますけどね。なんかちょっと僕からは眩しく見えてしまいました。またその要素の一つとして大きかったのが、藤沢と山添の関係性ですね。2人は男女の仲にならない、お互いに支え合うだけの関係になっていくんですが、松村さん、上白石さん2人をよくご覧なさいよとこんなにかっこよくて可愛い男女で発展しないわけねえだろとねえ、そうですよね。 劇中でも男女の友情は成り立つかについて言及する場面があるんですが、もう言い訳すんなとね、ここはちょっと納得いかなかったですね。まあなったらなったで、それはまた僕文句言うと思いますけど、その山添の家で藤沢が残ったポテトチップスを袋ごと口に運んで食べるシーンがありまして、それぐらい心を許している間柄、まあ、お互い恋愛対象として見てないですよっていうのを伝えてるんですが、まあ、実に微笑ましいは微笑ましいんですけども、このシーン結構狡猾だなと、なんならそれすらも可愛いよってなっちゃうと思うんですけど、まあね、僕の心の目が歪みに歪んでいるということで、まあ、その辺の言葉尻は真に受けないでいただきたいなと思います。といった感じで、なんか良くないみたいな感じでことを並べてしまいましたが、非常に素晴らしい映画なのは間違いなくて、こんな世の中ですから、メンタルに不安を抱えている方も多いと思いますけども、そういった方でも問題なく、あ、自分はもっとひどいからダメなんだとか、自分はこういう病気はなくてよかったなとか、そういうことを危惧せずに見られますし、いろんな人がいるからいろんなことに優しくしようねみたいな押し付けだったり説教臭さだったり、こういった題材を取り扱いながら当事者がかわいそうに見えないような作りになっている上で、なおそれでもこういった病気があるよっていう啓発はね、しっかり確実にあって、もちろん PMS やパニック障害を持つ方からの体験談やリサーチっていうのは十分に行ったことが伝わってきましたし、多くの難題をものすごくスマートにかつ柔らかく描いてるのは本当にすごいなと感じました。それで劇中でほとんど説明がないんですよね。病気に対しても必要最低限でしたし、ちょっとしたセリフだったり行動でその人の置かれている状況や気持ちを察することができるんですね。例えば三石研さん演じる栗田化学の社長は遺族の会で弟が亡くなっていることがわかるんですが、そこでは亡くしたとしか言わないんですけども、後のシーンであんな死に方をしちゃったからなっていう一言があるんですね。そこでおそらくだろうけど自分で命を絶つっていう選択をしてしまって、まだ自分の中で折り合いが完全についてないことがわかると、社員の一人が社長の弟さん何年か前に自殺しちゃってさ、まだ引きずってるのか、弟さんの写真にお酒を毎日あげてんのよねって言っちゃってもいいじゃないですか。最終的に伝わる内容は同じですから。でもそうやっておそらくやなんとなくを繰り返しながら心理を読み取ることが映画の醍醐味でもあって、こういう大げさじゃないけどちゃんとしているというか、スポットを当てるところをうまく散らしながら全体の形を作ってるのは、まあできそうでできない、もう普通にできてるっていう映画自体の品質の良さっていうのもね、体感できました。そしてこの映画気にならないレベルなんですけど、ちょっと画質が荒いというか、少しざらつきがあるような撮り方をしていて、どことなくブラウン管のような懐かしさを覚えるような見た目になっていてですね、画面を通した上で目に入れるにあたって一回砕いて消化しやすくさせるかのような工夫が凝らされていて非常に良かったですね。細部まで克明に見えるようなギラついた画質で精神を興奮させないようにしてるのかなと、まあ落ち着いた音楽ももちろんそうですし、映像作品としての優しさ、その一つだろうなと思いました。そしてまた宇宙や星っていうのを物語の大きなモチーフにしたのも良かったですよね。宇宙のことを考えたら大抵のことはどうでもよくなるっていうのを体現したような、壮大な時間の流れの中で悩みや問題は小さなことであって、夜を引き延ばそうとどんなに抗ったとしても必ず夜明けはやってくる、そしてその夜明けはすでに全く違う一日を告げるものであるっていう、手放すことの大切さを説いているのかなと。星の巡り合わせなんてね、言いますし、もしかしたら2人は次の周期でもっと近づくのかもしれませんし、もしかしたら今が一番近づいた瞬間なのかもしれないと。やっぱりどんな方向からでも優しい解釈ができる優しい映画でした。ということで最後に、やっぱり上白石さんのナレーションはね、もう一級品ですね。あれはもうずるいというか、もはやチートですね。本当に素晴らしい、心が洗い流されるような声で、変ななんか目線ですけど、あれを映画の中に入れられるっていうのがね、羨ましいですね。今回の演技にしても結構声を荒げる場面もありましたし、髪が乱れてたりとか、 普段なかなかお目にかかれない姿もありましたので、ファンの方にも映画を見るにあたって非常にいい選択肢の一つになるのではないでしょうか。そして三石健さんがね、僕ハッシュの時の三石さんが本当に大好きで、今回それをちょっと彷彿とさせるような役柄だったりしたので、とても嬉しかったですね。これからも様々な映画やドラマでの仕事ぶりを楽しみにしたいと思います。おっと、ここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこの夜明けのすべて見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。夜明けのすべて、半分以上が優しさでできた映画なので見るべき。以上、沖でした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。